ただいま瀬戸ラジオ。
ただいま瀬戸ラジオ。この番組は瀬戸市の提供でお送りします。
ただいま瀬戸ラジオ、毎週木曜日は瀬戸安全安心情報です。皆さんは火災への備えは大丈夫でしょうか。今日は瀬戸市消防本部の武田夏樹さんに住宅火災の予防についてお話を伺います。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さあ、住宅火災の発生状況はどうなっていますか。
はい、全国では毎年1万3000件前後の住宅火災が発生しています。そしておよそ1000人の方が亡くなられていて、はい、そのうち7割が65歳以上の高齢者です。
うん、
瀬戸市では昨年住宅火災が12件発生しています。はい、消火中に火傷を負ったり煙を吸い込んだりした負傷者が5名発生しています。ですが幸いにも住宅火災による死者は発生しませんでした。
そうですか。でも本当煙も怖いんですよね。
そうなんですよ ね
煙吸い込んでこの喉のところが焼けてしまうということもあるのでね。
そうなんです、はい、
そうですか。さあ、この住宅火災なんですが、主な出火原因は何ですか。
はい、出火原因別で見ると瀬戸市では電気関係による火災が3件と最も多いですね。
はい、
続いてタバコ、ストーブ、それが主な住宅火災の原因ですかね。
はい、まあ、電気関係による火災がね多いということですが、この住宅火災の防止に向けて、まあ、どのようなことに気をつけたらいいんでしょうか。
はい、まず住宅火災の原因で最も多い電気関係ですが、
はい、
コードやテーブルタップ、そういった配線器具ですね。うん、あとコンセント、また家電製品等が原因で発生してます。
はい、
配線器具については許容を超えたタコ足配線をしないことや、束ねて使用しないこと、家具の下敷きにしないように注意していただきたいですね。
はい、
もしも電源プラグやテーブルタップ、コードなどが異常に熱くなった場合は危険ですので、うん、はい、すぐに使用をやめてください。
はい、
そして電気店に点検してもらったり新しいものに取り替えてくださいね。
はい、
瀬戸市では昨年許容を超えたタコ足配線が原因で住宅が全焼してしまったという火災も発生しています。
タコ足配線が原因で家が全焼してしまうんですね。
そうなんです。
怖いですね。
はい、
タコ足配線をしていなくてもコンセントから火が出ることもあるんですか。
そうなんです。
うん、
コンセントとプラグの隙間に多量のホコリがたまって、
はい、
湿気により通電して火花が発生するトラッキングという現象があるんですけども、はい、聞いたことはありますか。
はい、あります。
はい、この火花が原因で火災に発生することがあるんです。
うん、
なのでコンセントやその周囲はこまめに掃除をお願いしますね。
はい、まあ、コンセント長い間も差しっぱなしにねしてお
く
こともありますよね。
そう
するとホコリがたまっちゃうんですね。
はい、ぜひとも気をつけていただきたいですね。
はい、ね、もう本当にたまりやすい場所っていっぱいありますからね。
そうですよね。特に家具の裏とか、うん、ほこりのたまりやすい場所、
はい、
長い間差し込んだままですと本当に危険なので、うん、一度そういったことをそういった場所がないかどうか、はい、お家の方でも確認していただきたいですね。
はい、火災の原因結構身近なところにあるんですね。
そうですね。
でその他に電気関係の火災を予防するために注意することはありますか。
はい、テレビとかコマーシャルで、うん、よく製品の回収を行っていますっていうようなの聞いたことありますよね。
はいはい、ありますね。うん、
ああいう修理が必要である製品の情報など出ていることが結構ありますので、うんうん、
はい、
そういった情報に注意していただきたいなっていうことと、
うん、
ちょっと使っててまだ使えるって言って、うん、もったいないなと思って使っている家電製品って結構あると思うんですよね。
あります、いっぱいあります。
私もちょっと貧乏症なんでよくまだいいかなと思っちゃうんですけど、調子の悪い家具家電っていうのは一度業者に点検を依頼していただいた方がいいですね。予防としては。
そうですね、長く使うんだったらやっぱり定期的に点検をしながら使うということですね。
そうですね、はい、お気持ちはすごいわかるんですけど、
ね、さあ続いて、はい、タバコについてはどうでしょう。
はい、タバコは全国でも住宅火災で最も多く死者が発生している出火原因なんです。はい、うん、瀬戸市では昨年タバコが原因と思われる火災は8件発生していて、うんうん、 そのうち2件が住宅火災でした、
はい、
事例としましては、うん、タバコの吸い殻をゴミ箱に捨てたために出火して家が全焼してしまったとか、
うん、
寝タバコで座布団が焼けてしまって、うん、住宅用火災警報器の軽音音で火災に気づいたんですけど、うん、
はい、
消し止めましたが火傷してしまったというような事案が報告されてます。
はい、
まあ、寝タバコは絶対にしていただきたくないですし、う
ん、はい、
吸い殻は灰皿で確実に消化していただきたいです、
うん、はい、
またあの灰皿をこまめに清掃していただくということもお願いしています、
うん、そうですね、あの灰皿に置いたから大丈夫とかって思っていてもそのまま火がついてるとどんどんどんどん燃えていてポトッと落ちることもありますからね。
そうなんですよね、あの、うん、タバコの火がついたまま、うん、あの灰皿に立てかけておいたりした時に、うん、そのどんどんタバコが短くなって、うん、あの口をつける方がポトンと下に落ちちゃって
ですよ、ね、
でたまたま周りにあったものについ、うん、火がついちゃうとか、うん、そういったこともあるので本当にあの、うん、確実に消火していただきたいですね。
そうですね、手から離したら必ず消す
という、もう消してください。
続いてストーブについてはどうでしょう。
はい、ストーブによる火災を防ぐためにはまずは近くに燃えやすいものを置かない、うん、ということです。
はい、
瀬戸市では昨年ストーブの後ろに置いてあったプラスチックの容器の棚が熱によって変形して、うん、その上に置いてあった洗濯物が落ちてきて、
うん、
ストーブにかぶさってしまって出火するといった火災もあったんです、うん、まあ、4月とはいえまだまだ今日は暖かいですけど、うん、寒い日もありますので、
はい、
ストーブを使用する際は近くに燃えやすいものを置かないようによろしくお願いします。
は
い、
なんか前はねその、ま、前の方はこう気をつけるんだけど、はい、後ろって
そうなんですよ ね、あの、まあ、棚があるからいいかなと思っちゃうんですけど、うんうん、あの熱によってそうやって変形してしまって物が落ちてくるってなかなか想像できないかもしれないんですけど ね、
うん、もうとにかくストーブの周りにはもう前も後ろも、ね、はい、前後左右置かないようにという、はい、上もね、
そうですもちろんよろしくお願いします。
はい、はい、さあそれでは最後にね、あの何かお知らせがあったらお願いします。
はい、以前から寝室や階段に住宅用火災警報器の設置をお願いしていて、
はい、
あの設置されているお宅が増えてきたんですけど、うん、きちんと点検されているお宅ってまだなかなかないと思うんです。
はい、
点検されてますか。
点検最近してないです。
そうですよね。、うん、あのもう設置が義務付けられてから6年以上が経っているので、うん、
はい、
電池タイプのものですと、うん、電池切れしているものがあるかもしれないので、
はい、
あの警報器の本体のボタンを押していただいたりとか、うん、あの紐がついてると思うんですけど、うん、
はい、
紐を引っ張っていただいて、あ電池ちゃんと作動するねっていうことを確認していただきたいですね。
あのうちのね、はい、あの警報器、
はい、
一度ねなんかピーピーピーピーなるんですね。
はあ、
おかしいなと思ったら、はい、それ電池がもうそろそろないよというお知らせだったみたいなんですね。
はい、そうなんですよね、うん、あの自分から知らせてくれる警報器もありますね。
はあ、ね、まあ、でも必ずちゃんとねあの電池確認をするということですね。
はい、
ね、
またあの寝室や階段に住宅用火災警報器が設置されていないお宅は、うん、必ず寝室と階段に設置してくださいね。
わかりました。はい、
今年に入って瀬戸市内ではすでに4件の住宅火災が発生しています。
はい、
内容は天ぷら油を火にかけたまま放置してしまったり、うん、コンセントプラグの劣化による断線や火遊び、タバコの不始末など原因は様々なんです。はい、ですがいずれも防ぐことが可能だったと思います。
うん、はい、
火災は起こさないよう予防することが重要ですけど、うん、万一発生してしまった場合は、
はい、
大きな声で火事だと周りの人に知らせていただいてすぐに119番通報、
はい、
可能な場合は初期消火を行ってください。
うん、はい、
ですが炎の高さが天井に達した場合は危険ですので、
うん、はい、
すぐに避難してくださいね。
わかりました。まずは火災警報器をつける、はい、いろんなものは点検する、
はい、
火事が起きたら火事だと叫ぶということですね。
はい、よろしくお願いします。
ありがとうございました。今日は瀬戸消防本部の武田夏樹さんに住宅火災の予防についてお話を伺いました。ただいま瀬戸ラジオでした。